今日全世界が主のご受難を黙想します。単に思い巡らすのではなく、どうしてお亡くなりにならなければならなかったのか、一人一人胸に手を置いて考えます。私が犯した罪をイエスは背負って、十字架の上で命を捧げてくださったのです。長い朗読でした。途中で少しこの次の説教のアイデアというか、来年につながる説教のアイデアを考えながら朗読をしていました。少し浮かんだので、それは来年につなげていきたいなと思っています。沈黙という映画がありました。で、その沈黙の中で日本に入ってきた宣教師が、宣教師としての姿を剥ぎ取られて、不本意ながらそのもう司祭としての仕事を諦めて、そして亡くなっていく。その姿を見ながら、この全てを奪われて死んでいくというのは大変なことだというふうに考えました。まあ、私たちが何かの身分を持っているとして、私も司祭ですが、司祭を剥奪して、司祭で亡くなった状態で、あなたは死ぬことになりますと言われたら、まあ、それはたまらないでしょう。沈黙の中では、すべてを奪われて死んでいく、その中でもイエス・キリストの救いが残されている、まあ、そういうことをこう考えさせる映画だったんだと思います。まあ、そのことと、この来年の聖週間の説教の少しこうつなぎが、長い長い朗読の中で浮かびました。イエスが人間を救うために万全の準備をしておられたことを、今年の聖なる一週間で黙想していますが、イエスがお亡くなりになる準備を着々としておられたと考えるのは、ひょっとしたら不謹慎なことではないでしょうか。どんな人間でも、いついつ亡くなるために今日抜かりなく準備するなどと考えるのは、命を大切にすることにならないと思うのです。一つだけこういう言い方は可能でしょう。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。再び受けるために準備します。三度にわたる受難の予告さえも、命を再び受けることもできることを弟子たちに理解させる、そういう準備の時間でした。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスが上げられたのは、人々の歓喜の声によってだったでしょうか。そうではありません。殺せ、殺せ、十字架につけろ。宗教指導者たちに扇動された群衆の叫びによって、イエスは十字架に挙げられたのでした。しかしイエスが 地上から上げられるのは、この方法を置いて他になかったのです。神はあらゆることから善を引き出すお方です。地上から上げられる。本来であれば、これは高められること、栄誉を受けることのはずです。それが十字架に貼り付けにされることで、地上から上げられることになったのです。人々の敵意から死と復活という驚くべき技を成し遂げたのです。何も見えなくなって、人類が決定的な背きをイエスに行ったその時に、神はイエスに栄光をお与えになったのです。イエス・キリストの言葉と行いは、しばしば分裂をもたらすものとなりました。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。しかし同時にイエスは生涯にわたる言葉と行いによって救いの計画の完成を準備してこられたのです。私たちの罪がイエスを地上から上げてしまいました。十字架の上で貼り付けにされていますが、あの十字架は罪を犯した私たちの手です。一人の人間の手ではイエスを地上から上げることは決してできません。何千何万という人の手が重なってイエスを地上から上げたのです。一人一人の罪は些細なものかもしれません。しかしその罪が何千何万と重なってイエスを地上から上げてしまったのです。私たちは逃げてはいけません。今はただ胸を打ち、許しを願いましょう。主はすべての罪を背負って復活し、私たちを救ってくださいます。